自分自身で決めた。母にもその選択の自由があったはずだ。だが、老母に末期がんだと打ち明け、その選択を迫るのはとてもできなかった。いわゆる告知はしなかったのである。生きていてくれるだけでありがたいと心から思える母に、私はその思いとは反対に、たとえ延命はできなくなったとしても、残された命を人間らしく生きてはしいと願った。それに、抗がん剤を打たなければ5ヶ月の命だと決まったわけでもないのだ。主治医は猛反発した。それを解き伏せて、抗がん剤なしで戦ってもらうことにしたのである。私の母だったことが運の尽きというものだ。抗がん剤を受け入れるか拒むか。私の医者としての信念として、どちらを選ぶかは簡単な選択だとしても、心情的には究極の選択だった。そのような私の胸中とは裏腹に、がんを告知されていない母は、全くのんきだった。がん患者だけの4人部屋に入れられて、私が見舞いに行くと、告知されていない人もいるんだけど、他のみんなはがんらしいのよ。夜になったら、痛い痛いって苦しむ人もいるの。かわいそうにねえと、私にそっと教えながら、自分も他の3人と同じがんであるとは少しも疑っていないのだ。複雑なのは、他の3人の中でも、本人に告知されている人とされていない人がいたことだ。見舞いの家族は、当然ながら、がんであることを本人には気取られないように、言葉を選んで会話をするわけで、母もその人には気遣って話をしている。母が最後まで気楽でいられたのは、抗がん剤による副作用に苛まれることがなかったせいもあるだろう。主治医にとっては一番余命が短くなるはずの母だけが、いつまでも元気だった。抗がん剤を受けていた他の3人は、次第に弱り、そのうち1人かけ、2人かけて、母が退院する頃には、ついに3人ともこの世を去っていった。がんなんだから、しょうがないわねえ。がんの怖さをまざまざと知らされた母は、自分もその仲間であることには最後まで気づかなかった。そのようなのんきな性格なら、告知してもよかったのではないかと思われるかもしれないが、内面では案外気弱なところもあるので、告知をしなかったのは正しい判断だっただろうと思う。末期がんであったことも知らずに、母は5年経過した現在も、極めて元気に過ごしている。抗がん剤のほとんどは、何の効果もない。その事実が次第に認識されつつあり、ようやく抗がん剤を拒む患者菌も増えてきたようだ。それでも、未だに無意味な大量の抗がん剤投与が行われ続けている。薬害エイズにおける罪は、当時の非加熱の血液製剤の危険性を知りながら、医者がこれを投与し続けていたことにある。確実に避けることができた危険を看過した罪は大きい。抗がん剤も、薬害エイズと同様にいずれ裁かれる日が来るであろう。たとえ法律で罪かは問われないとしても、人としての倫理の上での罪からは逃れることはできないのだ。がんとの握手。15。がんで死んだら110番。愛する人は殺された。第2章。日本のがん患者は三大療法で殺されている。抗がん剤より恐ろしい放射線治療。地獄の苦しみで悶死する。痩せ細り、髪の毛が抜け落ち。放射線の治療室は大学病院の地下にあった。これは自らががん患者となった医者の闘病記である。放射線治療を受ける時間はわずか5分間。苦痛はない。それが恐ろしいところだ。しかし、照射の順番を待って並んでいる待合室での15?20分間は、末期がんへの恐怖心が募ってくる。内藤康弘医師、61歳、住友記念病院理事長。大腸がん。内藤の目の前には、点滴をしながら車椅子で入ってきたり、ストレッチャーで運ばれてくる患者が多かった。痩せ細り、髪の毛が抜け落ちて、弦からは精気が失われていた。自分もいずれはあんな惨めな姿になってしまうのだろうか。内藤は、放射線の治療を受けるたびに、絶望的な気分になった。末期がんと戦おうという意欲がぐらぐらと崩れ落ちてしまうような気持ちになった。毎日、地下の放射線治療室に足を運ぶたびに命が縮む思いだった。この生々しいドキュメントは、がん患者として長期生存する医者たち。菊池健一著、海拓社の一節。医者として多くのがん患者を治療し見取ってきた医師が、自らがんに侵される。自分が患者に対して言ってきたがん治療を、今度は、自らの体が受けることになる。その皮肉、葛藤、反問。吐き気、下痢、ものすごい倦怠感。そして、照射の回数が増えるにつれて、予想通りの副作用に見舞われた。吐き気や下痢が頻繁に現れた。次第に食欲が減退し、体重も日ごとにダウンしていった。全身がだるく、ものすご。異倦怠感に襲われた。そのままの状態が続けば、待合室で顔を合わせるがん患者と同様に、痩せこけた惨めな姿になってしまう。どうしよう。内藤医師に告げられた。余命は3ヶ月。凄まじい下痢に、食事中でもトイレに駆け込んだ。またテーブルに戻って食べる。猛烈な吐き気にトイレに走り、吐く。さらに戻って食べる。放射線の副作用による下痢が勝つか。ひたすら食べることで、放射線治療室で直面する絶望的な光景を払いのけようとした。実は、放射線治療を受ける患者は、絶対安静にさせられる。 副作用で白血球数が激減し、ウイルスなど病原菌への抵抗力が極端に落ちて感染症にかかりやすくなるからだ。だから放射線照射を終えるとベッドで点滴を受けながらじっと寝ていなければならない。しかし、内藤医師はそれを拒否した。ちょっと雑誌を買ってくる。などという名目でタクシーで自宅マンションに戻って後締めを取ったりした。病院のベッドでなんか寝ていたら、末期がんと戦う気持ちが衰え、本当の病人になってしまう。抗がん剤も放射線も嫌だ。こうして、彼は20日間の地獄の放射線に耐えた。その後、担当医師は、今度は抗がん剤を使いましょうと耳打ちする。嫌だ。彼は、もう抗がん剤も放射線も拒絶する道を選んだ。約1ヶ月前、がん患者を治療する立場の内藤だったら、主治医の教授と同じように患者に抗がん剤を使っていたに違いなかった。これまで医師として多くの患者に抗がん剤を投与してきたが、劇的に効いたという症例があまりない。医師なら抗がん剤がさほど効果のないことぐらい知っている。患者には使うが自分に投与されたくないと、みんなそう思っている。むしろ、抗がん剤を打つことで、髪の毛が抜けたり、ガリガリに痩せたりと、火に油を注ぐように悲惨な姿になっていく。前ちょ。生きよう。彼は病院を脱出し、二度と戻らなかった。そして、三つのことを大切にした。丸一、多めの野菜の食事をとる。丸二、早寝早起き。丸九、恐怖、不安に勝つ。精神安定剤などで。こうして、彼は絶望の先に希望の光を乱し出し、手術後、なんと13年間を生き延び、医療現場で、数多く救いを求めてくる患者さんたちを励ましている。癌で死んだら110番。愛する人は殺された。124。癌が恐ろしい病気であるというのは、全くの大嘘。大騒ぎして脅して、治療しないと。と騙して抗がん剤、手術、放射線で悪化させて、莫大な利益を得るためにやっている。やりたい放題の米国製薬業界を告発。2006年3月3日。署名と副題から、おおよそ内容の検討はつく。しかし、この本にはそれを上回る迫力がある。中でも驚くのは、著者が告発する米国の巨大製薬企業、ビッグファーマのやりたい放題の凄まじい利益追求の実態だ。ともかく売り上げがすごい。2002年に米国人が処方薬に支払った金額は2000億ドル、約23兆円。これには病院、診療所などで投与される大量の薬代は含まれていない。それでも、これは全世界の処方薬売上の半分に相当する。こうなったのは20年前、レーガン政権が誕生し、強力なビジネス推進政策を取った年からだ。この年に製薬業は小さい善良な業界から巨大産業に変身した。その後の20年間で売上は3倍に膨れ上がり、年率 12% の勢いで伸び続けている。税金による研究成果を独占的に活用。なぜ米国の薬代はかさむのか。先進国中唯一、薬価規制がないこともあって、薬価はメーカーの思うままに釣り上げられるのに加え、薬の使用量がどんどん増えたことによる。製薬会社は、薬の研究開発にはとてつもない費用がかかるからと、薬価が高い理由を挙げるが、米国では実際に新薬の研究開発を行っている製薬会社はそんなにはない。レーガン政策のおかげで、製薬会社は大学やバイオ企業から買った特許で排他的なライセンスを与えられるようになり、何も自ら研究を行う必要はなくなったからだ。大学やベンチャービジネスの研究は米国国立衛生研究所 NIH の助成金、つまり税金を使って行われる。製薬会社は税金による研究成果を独占的に活用して利益を上げているのだ。新薬の研究開発費がかさむという大義名分にはもう一つの裏がある。1998年からの5年間に米国では415個の新薬が承認されたが、そのうち新規分子化合物で市販されている薬より優れていると認められたのは年平均12個しかなく、残りは既存の薬のバリエーションだった。製薬会社は大金をかけて新薬を作っているのではなく、既存の薬の分子構造をちょっと変えて新薬の申請をし、その結果、20年間特許を延長して設けているのだ。膨大な利益を使って自分たちの王国を強化。こんなことをしていれば、製薬会社の利益が膨らむのは当然だ。昔から収益性の高い産業第1位を続けてきたが、2002年には、フォーチュン500に入っている製薬会社10社の利益合計が他の490社の利益合計を上回る、という驚くべき結果になった。製薬業界はこの利益を使って、思うように自分たちの王国を強化してきた。政治家への巨額の献金と多くのロビイストや弁護士の力を利用して、税制上の優遇措置やライセンスの延長という恩恵を受け、安いジェネリック薬、後発薬品を締め出した。困った市民が安いカナダに薬を買い出しに行くようになったら、それを違法とする法律まで作らせた。医師や学会に対しては教育や研究支援の名目で金をばらまき、雇用学者の論文を利用して適用範囲を広げ、薬の使用量を増やさせた。その結果、今や米国では、薬に頼らざるを得ない高齢者を中心に市民の怒りが高まっている。 彼らの声を代弁するがごとく、薬を作り販売するというのはもっと社会的責任のある仕事ではなかったかと、著者はこの本を書いた。そして、この著者は、ランセット、ネイチャーなどと並んで医学界で最も権威あるメディア、ニューイングランドジャーナルオブメディシン誌の前編集長だというから驚きだ。タイム誌が米国で最も影響力のある25人に選んだほどの著名人が、製薬業界の傲慢さだけでなく、医学界、政治家、行政組織の腐敗ぶりを実名や受け渡された金額まで上げて糾弾しているのがすごい。訴訟社会の米国で、この本が問題にならないとはとても考えられない。ただ、その裏付けとして引用されているデータや事実の元になっているのは、市民団体や地方自治体の薬価引き下げ運動など、自分たちの生活の権利を守ろうとする米国社会のダイナミズムだ。すでに製薬業界が猛反発していると伝えられているが、この本のおかげでビッグファーマが今までのような傍若無人な振る舞いができなくなることは間違いあるまい。松田。広志氏。抗がん剤を打たずに社会復帰していく末期がん患者たち。私の命を、この世に送り出したのは母だ。その母の命が、私の手に委ねられることになったのである。77歳で、母は生死の境に立たされた。大腸がんの手術を受け、抗がん剤投与の選択を迫られたのである。抗がん剤を受けなければ、5ヶ月の命だと主治医は言った。抗がん剤を受ければ、1年は持つという。77歳の老母とはいえ、まだまだ1日でも長く生きてもらいたい。まして大腸がん以外、どこも悪くないのだから。しかし、抗がん剤によって伸びる命というのは、全身衰弱、発熱、激しい嘔吐、食欲の低下などで、見るも無残な姿となる。生きる気力が根こそぎ奪われてしまう名ばかりの延命に、一体何の意味があるのか。しかも、その苦しみを耐える保証はたったの2年、イケカンドナテ、ベッドに縛られるためのものでしかない。自分自身のがんで、私が抗がん剤を拒んだのは、苦しみながらチューブにくくりつけられてのわずかな延命より、たとえ命が短くなったとしても、最後まで自分の足で立ち、普通の食べ物を普通に味わっていたいと思ったからだ。どちらを選ぶかは個人の自由だ。中には、どんなに苦しんでも、たとえ一日でも長らえたいという人もいるだろう。私の命の処方は、自分自身で決めた。母にもその選択の自由があったはずだ。だが、老母に末期がんだと打ち明け、その選択を迫るのはとてもできなかった。いわゆる告知はしなかったのである。生きていてくれるだけでありがたいと心から思える母に、私はその思いとは反対に、たとえ延命はできなくなったとしても、残された命を人間らしく生きてはしいと願った。それに、抗がん剤を打たなければ5ヶ月の命だと決まったわけでもないのだ。主治医は猛反発した。それを解き伏せて、抗がん剤なしで戦ってもらうことにしたのである。私の母だったことが運の尽きというものだ。抗がん剤を受け入れるか拒むか。私の医者としての信念として、どちらを選ぶかは簡単な選択だとしても、心情的には究極の選択だった。そのような私の胸中とは裏腹に、がんを告知されていない母は、全くのんきだった。がん患者だけの4人部屋に入れられて、私が見舞いに行くと、告知されていない人もいるんだけど、他のみんなはがんらしいのよ。夜になったら、痛い痛いって苦しむ人もいるの。かわいそうにねえと、私にそっと教えながら、自分も他の3人と同じがんであるとは少しも疑っていないのだ。複雑なのは、他の3人の中でも、本人に告知されている人とされていない人がいたことだ。見舞いの家族は、当然ながら、がんであることを本人には気取られないように、防波を選んで会話をするわけで、母もその人には気遣って話をしている。母が最後まで気楽でいられたのは、抗がん剤による副作用に苛まれることがなかったせいもあるだろう。主治医にとっては一番余命が短くなるはずの母だけが、いつまでも元気だった。抗がん剤を受けていた他の3人は、次第に弱り、そのうち1人かけ、2人かけて、母が退院する頃には、ついに3人ともこの世を去っていった。がんなんだから、しょうがないわね。がんの怖さをまざまざと知らされた母は、自分もその仲間であることには最後まで気づかなかった。そのようなのんきな性格なら、告知してもよかったのではないかと思われるかもしれないが、内面では案外気弱なところもあるので、告知をしなかったのは正しい判断だっただろうと思う。末期がんであったことも知らずに、母は5年経過した現在も、極めて元気に過ごしている。抗がん剤のほとんどは、何の効果もない。その事実が次第に人撃されつつあり、ようやく抗がん剤を拒む患者菌も増えてきたようだ。それでも、未だに無意味な大量の抗がん剤投与が行われ続けている。薬害エイズにおける罪は、当時の非加熱の血液製剤の危険性を知りながら、医者がこれを投与し続けていたことにある。確実に避けることができた危険を看過した罪は大きい。抗がん剤も、薬害エイズと同様にいずれ裁かれる日が来るであろう。たとえ法律で罪かは問われないとしても、人としての倫理の上での罪からは逃れることはできないのだ。がんを放置しても当分大きくならないのは常識。放置で自然体縮みもごく当たり前のことだった。がん治療総決算。近藤誠。文藝春秋。第2章。がんの成長速度。 がんは放っておくと、あっという間に増大して、すぐに死んでしまう、というのが社会通念であるようです。がんの直径が数日のうちにも倍になり、また数日で倍になる、と思っている人が少なくないでしょう。また、すべてのがんが増大する、早期がんも必ず進行して、いずれ末期がんになる、というイメージも抱いているはずです。がんと告げられた時に一刻も早く治療を受けたい、と焦る理由もそこにあります。しかし、これは誤解です。がんの成長速度は意外とゆっくりなのです。また、がんが増大して亡くなる人はいますが、すべてのがんが増大していくのではありません。大きくならないがんや、消えてしまうがんもあるのです。以下には、データ的根拠を示します。乳がんの初発病巣が育つところを観察できたケースを、日本中の病院にアンケート調査した結果です。232人の直径倍増時間を短い方から示します。全形、日本がん治療学会誌。.75 ヶ月。1人。1.5 ヶ月。8人。3ヶ月。26人。6ヶ月。39人。1年。51人。2年。41人。4年。28人。8年。14人。16年。4人。32年。2人。無限大。18人。直径倍増時間が3ヶ月未満だったのは、232人中35人でしかなく、15%、3から6ヶ月も39人。17%。で、両者を足しても半数に届きません。232人中18人。8%。では、倍増時間が無限大。つまり、放っておいても全然大きくならないものもあるわけです。経過観察した人数が多いのは、医者がちぶさのしこり、主眼。をガンと気づかず、様子を見ていたからでしょう。病巣が大きいほど診断は容易になるので、これらのケースは病巣が比較的小さかったのだと思います。それでもその時代、がん、乳房切除がルールでした。調査結果が報告された1981年は日本では、どんながんも乳房全摘というのが揺るぎなき原則だったので、小さな病巣でも、倍増時間が無限大のケースでも、がんという診断がつくと同時に乳房を全摘されていたはずです。甲状腺がんに関しても、日本人でのデータがあります。超音波検査で発見した直径6ミリから12ミリまでの甲状腺がん患者10人を3年6ヶ月以上、最長で6年間、経過観察しました。このデータを発表した医者は、超音波検査で発見される小さな甲状腺がんを手術することの意味を伺い、がんと診断がついても様子を見ていたものです。その結果を以下に示します。内分泌外科1997。14。181から184。増大。2人、1ミリ増大と2ミリ増大が各1人。不変。なし。縮小。7人。検出困難化。1人。検出困難化というのは、平たく言えば消えたということです。自然消滅のこと。癌が消失するというのは意外かもしれませんが、甲状腺癌に限らず、他の臓器でも消えることがあります。私自身も、初期の胃癌、ゼロ期の子宮頭癌などで、病変が消失した患者を経験しています。ただし、消えたのは、いずれも病巣が小さい場合で、初期癌あるいは早期癌と言える段階のものです。進行癌と言うべき段階になってから自然に消失したケースは、私自身は経験していません。子宮頸癌では、米国にある有名な癌センターから、初期癌に関するデータが報告されています。ゼロ期という上皮内にとどまる病変を持つ67人を、6ヶ月から7年以上観察した結果です。キャンサー 1963-16-1160 から1211。一気に進行4人。進行したかどうか判定困難。5人。不変。41人。消失。17人。胃の初期癌、早期癌に関しては、日本のデータがあります。ある学会の開催に際し、全国の胃癌治療施設にアンケートを送ったところ、15人分のデータしか集まりませんでした。日本には胃癌患者が多いのに、その数しか集まらなかったということは、胃癌発見、手術がいかに常態化しているかという証拠です。したがって、15人分とはいえ貴重なデータで、それをグラフに示します。このグラフには、体積倍増時間が示されています。それを3倍すると、直径倍増時間になりますが、計算してみると、直径倍増時間は最短でも 4.5 年です。それ以外の14人は 6.6 年以上となり、最長は25年です。前哨第2までは、胃の初期癌の直径が10倍になる期間を尋ねています。直径が10倍になるまでに要する期間は、途中の計算過程は省略しますが、体積倍増時間を10倍すれば良いのです。このデータでは、体積倍増時間が一番短いもので 1.5 年でした。したがって早期胃癌の場合、直径が10倍になるのは最短でも15年かかることになるわけです。本省で得られた知見をまとめてみると、以下のようになるでしょう。転移癌はゆっくり成長する。初期癌は成長する場合にも、ゆっくり成長する。初期癌の中には、大きくならないもの、消えてしまうものもある。圧倒的多数の読者は、 こういうことを知らなかったはずです。それどころか、前書きで述べたように、がんは放っておくと、あっという間に増大して、すぐに死んでしまう、と思っていたことでしょう。問題は、なぜ知らずにいたのか、です。本書に掲げたデータは、皆論文になって医学雑誌や専門書に発表されているのです。子宮頸がんのデータなど、1960年代に当時最高レベルと評価されていたがん専門雑誌に掲載されています。それなのに、ゼロ期のがんがなかなか大きくならず、消えてしまうものまであることが、世の人々に知られることなく今日に至っています。ここには、情報の隠蔽があります。医者たちは、がんを無治療、様子見をした場合の本当のところを、一般の人々に知られることがないよう、情報規制をしてしまうのです。しかし、いざとなると、俺たちは知っている、との態度に出ます。現に、患者よ、がんと戦うな出版後の、がん論争に際し、消化器がん専門家の一人は本を出版し、こう書いています。早期胃がんが6から7年も変化しないことは専門家の常識。早期胃がんを3年放置してもほとんど変化しないなどということは、日本の専門医にとっては、今や常識以前のことですと。なぜそう書いたのか。私が、患者よ、がんと戦うなの中で、がんの中には大きくならない、がんもどきがあると述べたので、対抗上、そんなこと言われなくても知っている、と言いたかったのではないかと推測しています。しかし、常識以前と言われても、一般読者は戸惑うばかりでしょう。専門家の常識すら、一般人は共有できないでいたのですから。医者はなぜ情報を隠すのか。上述した成長速度に関するデータは、すべて医者だけが読む雑誌や本に載っています。医者の間では、ほとんどの早期がんが大きくならないという情報を共有してきたわけです。しかし、一般人が読む雑誌や本には載せることがないので、人々は知らないできた。これを情報隠蔽と言わずに、何と言うのでしょうか。なぜ情報を隠すのか、一般人に知らしめないのか。知られると、医者たちにとって都合が悪いからでしょう。今日、がん治療のかなりの部分は、一般人にがんに対する恐怖や不安があることで成り立っています。患者が治療を受ける理由の一般は、恐怖や不安を和らげたいからであるはずです。しかし、がんの成長速度がこれまで思っていたようなものではないことを知れば、恐怖や不安はそれだけで和らぎます。その結果、これまでなら間違いなく治療を受けていた人も、考えを変えるかもしれない。それを懸念して、一般人に知られることがないよう、無意識かもしれませんが、情報規制をしてきたのです。本当のことが人々に知られて困るのは、西洋医学に携わる医者たちばかりではありません。民間療法、代替療法などと呼ばれる療法に携わる医者やメーカーの人たちも、がんがなかなか成長しないとなると、お客が減りかねない。これらの療法も、恐怖や不安の上に成り立っているからです。患者の心をつかむためには、がんが大きくならないのは、あるいは消えたのは、この療法のおかげだ、と思わせる必要があるわけです。ここまで。資料。がん治療総決算。第2章。がんの成長速度。文藝春秋。前提に大きな嘘や誇張があるから。カモはありがたがって大金を投じてくるという仕掛け。本当のことが知られたら飯の食い上げになる。お助けマン詐欺の殺人トリックが分かった。がんの自然体縮みも当たり前にあることだった。この研究調査で言えば、1センチの乳がんが中には30年以上経っても全く大きくならない人も多いということを示しています。またがんをほったらかしにした結果の自然体縮みもごく当たり前のことだということです。先のゼロ期の乳がんで言うと、ゼロ期という上皮内にとどまる病変を持つ早期がんの67人を6ヶ月から7年以上観察した結果、一気に進行。4人、進行したかどうか判定困難。5人、不変。41人、消失。17人。ということは、早期がんをほったらかしにしても大きさは変わらないか、放置して消滅する人の割合が全体の 80% 以上になるわけです。早期発見、早期治療は誤りです。がんを放置したら、どんどん大きくなって取り返しがつかなくなるというのは全くデタラメ。それこそ、がんマフィアにとって都合の良い風説なのです。大衆に対しては、そういうイメージであってもらわなければ困るから、一生懸命そのように大衆を脅しているだけなのです。そうすれば、検診を受けに来て見つかったとなれば巨額の売り上げにつながるわけです。早期がんをすぐに急いで手術するような必要など全くなかったわけです。ましてや、がんが見つかったからといって、治療しないと余命は。というのは全くの嘘800のデタラメ、殺人罠です。彼らがそう言いたがるのも、考えてみれば当然のことです。一人のがん患者を見つけて説得すれば、売り上げが2000万円、つまり、ロールスロイスのような高級会社が売れる人間と同様の可能性の高い客が目の前にいるわけです。しかも利益率は極めて高いはずです。車のセールスどころではないはずです。心理状態は車のセールスマンと一緒で、医者もおまんまの食いぶちのために医者をやっているわけで、1ミリでもがんが見つかったとなれば、獲物が罠に舞い込んでかかったわけです。そうなると、何としても合図を口説き落として説得せなあかん。切ったら40万円利益確定やデート感もあるわけです。患者には、 放置したら癌が大きくなって、治療をしないと全身に転移して、と助けたいと必死で説明する演技をしていますが、その腹の内の本音は、こいつ説得したら金になるで、しばらく切らんと、うずいてしょうがないわなのです。これは近藤誠医師や告発する医師たちが現場で見聞きした証言から分かった残酷な医療の実態です。治ったという解釈も全くの嘘800。そうなると今まで治ったならん治療のおかげで治ったと言われてきた人々の印象も全く根底から覆ることになります。これは非常に都合の悪い真実だから大衆向けには決して言わせないのです。例えば一期の乳がんが見つかったとして、その大きさが2センチあったとします。その人が45歳だとして、もしかしたら20代の時からその大きさのまま、大きくもならず小さくもならず、前からあったかもしれません。もしくは25年でやっと2センチになったまま気づいていなかっただけかもしれません。それでがん検診で発見されて、温存手術で取った後に60歳まで生きていたとします。今までの大衆に植え付けられたがんのイメージからすれば、それはがん検診の早期発見のおかげで、早期に切除して現代医療のがん治療に助けられた現代医療の進歩のおかげということになりますが、この本当の真実が知られてしまうと、今までの治療で治ったと騙していたことも全く嘘800であることがバレてしまうわけです。すべて築き上げた虚構の産業が崩壊することになります。そうなるとがん産業側の人間や医者にとっては、がんというのは放置するとたちまち大きくなってその人を殺してしまうものであり、先生たちが治療したことによって初めて私は救われたのだ、今の命があるのも先生たちのおかげ、現代医療の進歩のおかげという偽りのストーリーを繰り返しテレビなどで洗脳して、骨の髄まで偽りの情報を信じてもらわなければ、自分たちの価値や出番がなくなるわけです。それどころか、悪化させて殺していただけということがバレるとまずい。だから、自分たちの既得利権を持ち上げるために、そうやって偽りの情報をまず文部科学省が徹底的に叩き込み、あちこちのテレビなどで言わせて、がんの恐ろしいイメージを強固なものにして、自分たちの既得利権を上げているわけです。そのすべてが嘘なのです。馬鹿げたお助けマンビジネスの茶番劇の真実。治療のおかげで治ったのでも何でもなかった。つまりお助けマンビジネスにとって、卑劣な悪が人々を襲って猛威を振るって苦しめているというストーリーがなければ絶対に困るわけです。だから、そのイメージこそが彼らの莫大な利益と出番につながるわけです。そこで、たっぷりと偽りの情報を流して、人々が虚構のイメージに怯え切ったところで、巨大な悪に怯える人々の前に、お助けマンが参上する。それはもう地獄に仏、神々しい救世主そのものでしょう。助かるためには、築き上げた財産を惜しみなく治療に充てるという仕掛けなわけです。どうせ癌に殺されるなら、けじっても仕方がないという心理になるでしょう。すべては計算された偽りのストーリーなのです。だからこそ、殺人産業の司令塔である文部科学省はウィル表理論をたっぷりと将来の実行犯たちに叩き込むわけです。それは、人々を苦しめる悪が猛烈な猛威を振っているというイメージがあればあるほどその価値が高まるわけです。インフルエンザや細菌性の病気も全く同じです。ここでは説明しませんが、あれもことごとく嘘。虚構のビジネスなのです。ところが実際にはそのお助けマンこそが、その悪を後ろで糸を引いている黒幕そのものとは、なんとも事実は小説よりきなりではないですか。世の中は蓋を開けてみればそんなもんです。騙されて魔物にありがたがって、涙流して感謝しているわけです。なんとも馬鹿げたお助けマンストーリーですが、それが今の医療の真実なのです。偽りの前提があるから、医者が感謝される。遺族が500万くらい騙し取られて、お父さん殺されて、延命していただいた、余命を伸ばしていただいたが最後は懸命の治療の結果、死んでしまったという真実は、本当は、助けるどころか、悪化させているだけの殺人犯そのものなのです。最初の余命宣告も全くのデタラメ。余命半年を放置した人は10年、20年ザラに生きてます。それは決して、現代医療側の人間が統計として取ることもないし、もし取っていて分かっていたとしても、絶対に発表するわけがないでしょう。そんな不都合なことを出さないのは当たり前のことです。マジシャンが種明かしするようなものです。ましてや巨悪の犯罪、殺人トリックです。こうやって偽りの前提があることによって、現代医療は人を殺しながら莫大な利益を得て感謝されるわけです。すべての虚構はこれらのデータによって崩壊したわけです。本当は、その癌は20年ぐらい前から大きくもならず小さくもならずあったかもしれません。それどころか、体縮みしている途中だったかもしれません。たとえそうでないとしても、がん治療によって助かっているわけではありません。発見された時は、たまたまその大きさであっただけで、放置したら、そのまま5ミリぐらいまで小さくなっていたかもしれません。では、なぜがん組織の大きさが成長する速度は人によって、不規則なのか。この疑問は、そもそもがんが分裂して増えるという説自体が完全に嘘だからです。お助けマンビジネスに不都合な真実は隠しておく。早期がんなど10年ほったらかしたところで、当分死にません。がんが猛烈に増えて、 死んでいるのは治療で悪化して死んでいるだけです。早くたっぷりいじって稼ぎたいから、カモをせかすために言っているだけなのです。彼らにとっては癌が猛烈に増えて死んでしまう。それを天使のお助けマンの医者という頼りがいのある人々が、助けてくださるというイメージが商売上、大切なイメージなのです。ところが実際に殺しているのは、そういう教育を施している文部科学省の教育産業であり、医療産業であり、医者なのです。そしてこういうデータが隠されているのは、癌をビジネスにする輩にとって、癌がなかなか大きくなってくれないことなど、全く不都合な真実だからです。悪が猛威を振るって人々を苦しめてくれないと困るのです。ところが本当は癌は人を苦しめていない。放っておいても癌が消滅するとか、ましてや血液の浄化をしているとか、もしくは10年以上かかるという本当のことが知れるとたちまち、そんな急いで治療など受ける人はいなくなり、たちまち医者も薬屋も飯の食い上げになるからです。三大治療という癌治療の価値も暴落、ゴミどころか、治療機器や抗がん剤は有害な産業廃棄物以下です。そうすれば再発リピートで得られる利益も激減どころ、すべて吹き飛んでしまうはずです。だから、知られてはまずいのです。本当は専門家の間では、癌を放置しても当分大きくならないことなど常識中の常識なのです。彼らはあらゆる病気やウイルスや細菌に悪役になってもらうことで、巨大な利権を拡大させているわけです。それらはすべてことごとく嘘なのです。それは言ってはいけないタブー中のタブーなのです。そのような不都合なことは、大衆に知られるとまずいから隠されているわけです。騙されて臓器を奪われた後に、気が出ついても、二度と臓器は戻ってきません。悪魔たちの臓器収奪作戦。本当は恐ろしい医者の本音。わしらの仕掛けた殺人トリックの風説に、はまり寄ったで。さっさと切ってしまえば腰もんや。獲物に考える時間を与えたらあかんで。40万円利益確定。ひっひっひ。うわっあ。騙されて臓器取られてしもうた。急いで切るんじゃなかった。私の臓器返して。やられてからでは遅すぎる。今の医療現場は見渡す限り、こんな殺人医者を育てるのに5000万円の税金をかけて、2000万円の殺され代で騙し取られて悶死している壮大なバカバカしさ。これが日本の医療の現実。これが日本の凶悪殺人工場、文部科学省教育の結末。参考文献。医者だからこそ話せる病院の掟、誰も教えなかった医者の本音と病院経営のからくり。富谷。隆。内容、ブックデータベースより。なぜ、医者は病名を詳しく教えないのか、検査に見落としが多いのか、医療費は高いのか。医療の現場の実像に迫る。内容、マークデータベースより。なぜ医者は病名を詳しく教えないのか、検査に見落としが多いのか、医療費は高いのか。患者を食い物にするやぶ医者と悪徳病院経営者の実態、医療機関全体に横たわる不可解な仕組みやからくりを徹底公開。ソフトカバー。例えば、胃がんの全摘手術で2から6時間の手術で46万7千円なり。ただし、日本は技術力が低いので、手術時間がかかる。時給に換算して数万円なり。元では切り刻む技術だけで、やっぱり美味しい手術であることに変わりない。患者はその獲物。魔物がやたらめったら患者を脅して、説得して切りたがるのも当然のこと。患者を見ながら医者の頭の中では患者の顔は札束に見えている。医者が患者を騙すとき、ロバート S。メンデルソンという本では、手術や治療の歩合制をやめたら、手術件数は数分の1に激減したという話がある。ということは、手術のほとんどが金目当ての手術